昨日の天王寺教会の池上金光大臣大祭に参拝した昼野さんが先ほどお礼をされておりましたが、講師の先生のお話をこれからの自分の生活の中に生かしていきたいとこういうふうに言われておりまして、本当にそうだなと思いますね。一日時間を使って朝から夜までの時間と、それから新幹線台をはじめ経費を使ってですね、遠慮のところをお参りをさせていただいて、天王寺教会ではですね、乙島教会の皆さんに、お赤飯やらいろいろお気遣いをしてお下がりをくださっていると思いますが、それは食べてしまえば終わることでありまして、やはりその大祭の講師のお話をですね、自分が日々の生活の中でまさに生かしていくことができれば、その一日かけてお参りをしたことが無駄にならないというか、それが、おかげになってくるということですね。ここに話を聞いて助かる道とありますが、まさにそこなんです。話を聞いてそれを実行して助かるわけでして、この間に実はですね、もう一行入ってるんですけど、それは省略してあるわけでして、話を聞いて助かる、それは落語を聞いても楽しいわけですしね、漫才を聞いても楽しいわけですけども、それを聞きっぱなしだったら漫才や落語と一緒なんですね。今日は聞いてますね、ああ今日の先生の話は良かったなってですね、ああ上手だったなとか言って、評論家のように感想だけ述べてあとは知らんという、翌日から関係ないというんだ、落語を聞いた方がマシなんです、ね。昨日も笑点やっておりましたがね、家内も私も笑点見るのが楽しみでしてね、昨日ちょうど私は一人で留守番しておりました。夕ご飯をね、先日お下がりを大祭のお下がりの野菜なんかを使って作ったカレーをですね、ちょうどいただこうと、その時間にちょうどテレビが笑点やってましてね、実にたわいのない話ですけど楽しいもんですね、その時その時ね。しかしそれは昨日のその見てる時間のことであって、今日はもう関係ないですね。もう全部忘れてまして、あ楽しかったな、あの人こんなこと言っとったな、思い出して、それを咀嚼することはほとんどないですね。しかしこの調和といいますか、信心のお話というのはまさに人間が生きることのそのに関わっておりますのでね、聞きっぱなしじゃやっぱりもったいないわけでして、今日の一日の自分の生活の中に生かしていくということがですね、これがすごく大切なことです。テレビでその焦点を見るのはほとんど経費かからない、電気代がかかるぐらいですかね。ですけど例えば愛楽業界の前したり天皇業界の前したり、今年約30人の方がそういうおかげをいただいていらっしゃる。その30人の方たちがですね、せっかく時間使ってお金を使ってお参りしたのにね、あと何も残ってないんで、これは損ですよね。せっかくお参りしたのしたんだけども、何も自分のところに残らなかったということでは、それでは、いけないということですね。まさに日々の生活の中に生かしていくことがいるように私は思いますね。ぜひ、広野さんだけでなくて皆さんそういう心がけです。でこの度の東京会の池上金光大臣大祭の、共和のですね CD と祭典の DVD を中野さんがですね、お仕事の合間に、作ってくださっておりまして、それをですね、皆さんに、お分かちしているわけですが、これもですね、なぜかというと、その大祭の時にあ、いい話やったな言って、だんだん忘れてしまったんではもったいないからですね、そういう形にして残して、いつでも例えば、この間いただいた方が言ってましたけど、車の中で CD 聞かせてもらおうってね、そうおっしゃってる方がありました。 それからその DVD をですね、今度は家族の人にですね、おばあちゃん教会いつも参りおるけど何しようやろうかいう人にですね、こういうふうなことをしとんですよっていうね、あ、そしたら意外と豊島教会の大祭って楽しいんじゃな、ピアノが鳴ったりね、みんなで歌を歌ったり楽しいんじゃなということが分かってもらえるかも分かりませんね。そういう意味合いで、まあ、その DVD や CD を活用していただきたいね。から大祭に参れなかった方にですね、当日どうしても都合が悪くて参れなかった方々が後で参ってこられる、昨日もそうだったんですが、一昨日もそうですね、当日なんか日程的に支障があって来れなかったという方が来られてまして、そういう方にちょうどいいんですね、あのこういう大祭でしたよ、特にそのお話ですよね、今回の大坪光明先生のご教話をですね、まあ、今回あのありがたいことに玉島テレビで後日特別放送でね、番組であのままね約50分間のお話を放送してくださるということになりました。とてもありがたいんですが、ここにお参りされている方々は特にね、自分に対して話をしてくださったと思ってですね、それを受け止めていただきたいなというように思うんです。昨日皆さんが大体の方が天王寺教会に参られてまして、昼、まあ、2、3の方が参られて、でご記念をいただいてね、で私がいつものように教話をさせていただきました、子供さんのことについてちょっと話をしたんですね。そしたらですね、参られてた、もう原田武美さんという方がね、もう先生今日はもう私のためのお話でしたっていうふうにおっしゃっていただいて、別に私はその原田武美さんに向けて話したんじゃないですよ。であの昨日あった出来事をですね、昨日の午前中にあった出来事をお話しただけなんですけど、すごく身に応えられたらしくて、これ私聞いてですね、 ありがたいな、ただねよそごととして聞いてあのくれるのでなくて、我がこととして自分に神様が話をしてくださったと思って受け止めていただくとですね、これが話が生きてくるんですね。この話を聞いて助かるという、もう助かるというところにつながっていくことが大切なんですね。教祖様はこの方は人が助かることさえできれば結構ですと、そういうふうにこう、教えてくださったんですね。昨日の天皇教会の皆さんが帰ってくる直前に、私はなんかね皆さんにご遺老というんでしょうか、一言声をかけたいなと思いまして、いろいろ考えて、玄関に皆さんが到着する1分前に書いてあったのが、この夜を参りでしたという、今朝皆さん目に留まったと思うんですがね、最初ね、ようこそご参拝でしたとか書こう思ったんですね。ちょっと硬いなと思って、どこの神社でも仏閣でもあるようなあれやなと思って、やっぱり岡山県の方言というか、それから金光様がよくおっしゃってた言葉、私も日々で言ってる言葉ですね。今日もこのご記念になると皆さん、ようお参りでしたって必ず言いますよね。でお参りされた方が帰られる時に言う言葉でもあるし、お参りしてきた人にも言う言葉でもある。そういうことで、昨日ようお参りでしたというのをね、玄関の表と中に2枚書いて貼って出したらね、ちょうど天皇教会から参ってきた皆さんがそれ見て、ね、あ、先生の気持ちが伝わってくるわ言うてくれたんですね。大変ありがたく思いました。まさにそうでしたね、遠路のところをようお前でしたなという気持ちですよね。それを私は昨日かけさせていただいて、まあ、これからしばらくね、いろんな方が参って見えてもね、これはそういう気持ちを伝えることができるのではないかなというふうに思っておりますね。どうぞ皆さんも引き続いておかげをこもってください。ようお前でございました。